今日の福音書はイエスの三条の説教の締めくくりの部分になります。特に7章の24節以下、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている、この言葉に注目したいと思うんですが、これまでに何回か申し上げましたように、三条の説教は単なる、倫理の教えに聞こえるわけですけれども、もし倫理だとしたらこれをそのまま実行できるということはありえないですね。右の手が罪を犯したら切って捨てなさいとかっていうふうなことがあると、その通りできるわけはない、実行無理っていう形で開き直った感じでこれを聞いてきたんじゃないかと思うのですが、私はこの三条の説教はイエスが高慢になるなっていう、そういうことに気づかせようとして教えられた逆説的な教えなんだというふうに思います。これを全く別の言葉で言い換えたら、分かったような顔をするなと、神様はお前たちに完全に分かられるものではないよと、当時の熱心な宗教者、信者に対して鋭い批判をされた。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。このことはマタイの属していた教会の中、内部にもやや問題があったんじゃないかということを想像させるわけですね。その前にも偽預言者が来るぞというふうな言い方もあるわけですから、だから外に向かってだけではなくて内側に対しても、つまり私たちが信仰者として分かったふりで、そして偉そうにああした方がいい、こうした方がいいっていうふうなことを言うものではないということをイエスが気づかせようとしていらっしゃると思うのです。なぜならば当時のユダヤ教っていうのはそういうふうに立法学者や祭司の前では白黒がとてもはっきり分かるようになっているわけですね。で、現代人もどっちかというとマスコミの発達でですね、善悪っていうのがみんなそれなりに分かっていて、マスコミのおかげでですね、みんな無意識に良いことを求めよう、良いことを追求していこう、体に良いこと、ね、あるいは将来の安定のために良いこととか、いわゆる良いことを追求しよう、この傾向というのは差別を生む構造になるんです。なぜならば良いことを追求するっていうことは悪いことを排除する、良いことを追求しようとしている人の目に悪いことと映った人っていうのは自然に見下げる、それから差別が起こるわけですね。当時のユダヤ教においても神様との約束、律法をきちんと守っている人は良い人、正しい人、そうじゃない人は悪い人、こういう考え方を二元論っていうんですが、二元論の宗教はある意味で分かりやすい、だから入りやすいんです。一時は自己満足をするんですけれども、必ず自己矛盾に苦しめられるようになるんですね。イエスはそうじゃなくて、分かった顔をしちゃいけないよと、神様はあなたたちに簡単に分かるような方ではない、私ですら分からないよ、いよいよ最後の時はいつなのですかって聞かれた時にイエスは私も知らないというふうにおっしゃいました。分からない方なのだっていうことが本当に前提になっているかどうか、そうだとすると自分のしていることはこれでいいんだろうかっていう問いがいつも出てくるだろう。それが謙遜さを生むわけですね。人についても全部分かったつもりになっちゃいけない、分かるはずがないし、もっと言うと自分自身についてすら分かってないことがあるだろうと思うんですね。人に何か言われた時にカッと頭に来たりっていうのは それは分かってない証拠です。人にはそう映るんですけれども、自分はそうではないと思ってるから変わってくるわけです。だから自分の姿に気づいてない。本当に気づいていたら、人に言われたらその通りだねっていうふうに答えられるはずです。自分自身についても本当はよく分かっていない。だけどその分かっていないっていうことが前提になるっていうことが一番大事なんじゃないかというふうに思うんですが、前にも紹介したことがあります。家族を看取るときっていう本の中にですね、筑波大学の名誉教授で心と遺伝子研究会の会長をしたり、あるいは国際科学振興財団バイオ研究所の所長をしてらっしゃる村上和夫さんっていう方が、死を迎えるっていうことについてどうしたらいいのかっていうのを篠原先生たちが全国でパネルディスカッションとか講演会をしてらっしゃるんですね。で、この方も神戸の方で昨年講演をなさったようなんですが、科学者なんですね。科学者なんだけれども、こういうことをおっしゃってます。科学者というのは一種の信仰者なのですね。どういうことを信仰しているかというと、自然の中には、私どもの体の中には法則性があるはずだと信じているから研究をやるわけで、でたらめだったら何も研究なんかできないわけです。そういう自然には本当に不思議な合理的な働きがある。そういう働きがないと私どもの遺伝子もできないし、遺伝子通りに生きていけるわけがない。これを村上先生はですね、何と呼んだらいいかなっていうので、10年ぐらい前から Something Great、 偉大なあるものというふうに名付けてるんですね。よくわかんないけど何か存在してる。それを村上先生なりに定義すると非常に簡単なのです、言うんです。私には両親がありました。両親には両親がありました。その両親にも両親がいて、どんどん遡っていくと、たくさん両親のようなものがないと私の存在はない。そしてさらにずっと遡っていきますと、最初の生き物が生まれたらしいと言われているのは約38億年前です。その時に地球上にいる何億種類という生き物を生み出した親のようなもの、それを Something Great と名付けようと。それが私の定義なのです。そう考えると、私ども全ての生き物は Something Great の子供なのです。 Something Great みたいな親が、信じるか助けましょう、信じないから助けない、そんなケチなことはおっしゃらないのではないか。ましてよその宗教に行ったら罰が当たりますよと、そんなケチなことを言うわけがない。親は子供が信じようと信じまいと親は親なのだから。そういうものを私は感じ始めたのですね。生きているということは、これはすごいことだなと思うのです。これは私どもと同じようなことを、この方は神様とは言わないで Something Great っていうことを感じ取っている。だから大変科学者ですけれども謙虚でいらっしゃる。探って根源をずっと探っていくと、どうしても行き止まってしまうんですね。この遺伝子のことについても誰かが始めていないといけない。それは科学者にとってはもう前提になっているんですね。その誰が始めたかっていうとか、それは抜き。だからその後にできた遺伝子がどのように変わってきた、中身は何かっていうのを調べようっていうのが村上先生たちのやってらっしゃることですね。イエス様もそのこと、つまり分かったような顔をしないで、でも Something Great の方が私たちを見守っておられるんだ。イエス様が一番嫌ったのは、分かった顔をして人を裁く人たち、それで自分は大丈夫だと思っている人のことを、あなた方は災いだっていうふうにおっしゃってるんですね。むしろ分からない、分からないけれども、でも従っていきますっていう姿勢、それがとっても大事なんじゃないか。イエス様がそこで、私のこれらの言葉を聞いて行うものっていう、イエス様のおっしゃったことに気づいて、そうだっ っていうふうにして自分の生き方を改めていこう、あるいはそのように生きていこうとするもの、その人は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているというふうにおっしゃった。この岩っていうのはイエス様です。私たちはよくわからないけれども、イエス様がそれ乗っかんなさい、そしてわからなくても大丈夫だよっていうふうにおっしゃって、嬉しい時には嬉しい、悲しい時には悲しい、悲しんでいいんだ、だけど必ずあなた方の中に良いものを備えていらっしゃる、空の鳥を見るが良い、野の花を見なさい、そういう自然のものでも偉大な方はちゃんと装っておられるじゃないか、そしてましてやあなたたちを神様が言うようにしないわけはないじゃないかっていうふうにおっしゃってるんですね。ですからまず神の国と神の義を求めなさいっていうのは、顔をそちらに向けなさいと、一切をご存知の方はあなたですねっていう、そういう形で生かしていただいてありがとうございます。よく注意してみたらまた本当にありがたいことがいっぱいあるっていうことに気づくようになる。礼拝に参加してるっていうことはそういう意味で自分をもっぺん解放して大きな懐の中に入れられてるんだなっていうことに気づいて、そしてまた人にも喜んで使えていこうっていうふうに自分が作り変えられていくときだというふうに思うのですね。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きいただきましてありがとうございました。私たちの気づかない時にもあなたが常に共にいてくださって、私たちの中にも働きかけてくださり、そのゆえに私たちは今ここにいます。あなたが常に共にいてくださったからでした。この週も共にいてくださることを信じて歩みます。どうぞ傲慢にならない、あなたが使えなさいと出会わせてくださっている人々に素直に喜んで使えていくことができるように、どうぞ助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。